ヨハネによる福音第54回、つながろうイエスにという主題で、ヨハネによる福音書15章1節から11節です。今日の聖書箇所は最後の晩餐の席でのイエス様の言葉ですね。その場にいる弟子たちにはもちろん分かりませんけれども、十字架が迫ってきているわけです。しかもあと十数時間後です。一日もないんです。ですから非常に切羽詰まった時に、この世での時間がわずかなイエス様が何とかして弟子たちにこの大切なことを伝えたいと、そういう思いで語られた言葉なんですね。で、この語る目的は11節にはっきりと書かれています。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。喜びが満ち溢れるように語るのだということがですね、ここでイエス様が11節までに語っていることなわけなんですよ。もうユダが去りました。数分前でしょうか、数十分前でしょうか、ユダは一切れの食物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であったと13章の30節に書いてあります。で、残された11人がイエス様の言葉に聞き入っているわけです。私たちも彼らと同じようにイエス様の御言葉にですね、耳を傾けたいと思うんです。イエス様が真剣に話している言葉ですからね。そしてイエス様がぜひ伝えたいことは、私につながっていなさいという言葉が4節にありますね。このことなんです。だから今日の主題はつながろうイエスにというふうにしました。で、このつながるということを典型的に表す良い例えとして、イエス様はブドウの木の例えを語っているわけですね。この例えに込められたイエス様の深い愛ですよ。その愛を私たち共に今朝味わいたいと思うんです。このようにしてイエス様はブドウの木の例えを語られたんですけれども、なぜブドウなんでしょうか。実はこのブドウというのは聖書の中でイスラエルの民を表す木として何度も用いられている例えなんです。例えばですね、詩篇の中にこういう言葉があるんですよ。あなたはブドウの木をエジプトから携え出し、諸々の国民を追い出してこれを植えられました。あなたはこれがために地を開かれたので、深く根ざして国にはびこりました。イスラエルの民ですね。神の民ですよ。まことの神を信じる人々、これを表すのにブドウの木、民だというふうに詩篇の80編の8節のところで言っているわけなんですね。そしてこのブドウの実というのは実りを豊かにもたらすわけです。そういう喜びの実りをもたらす木としてイスラエルを指す言葉なんですね。まあ、教会にはブドウの木はありませんけれども、山ブドウの木はあるわけです。ブラックベリーという、でこれはもうすでに株分けして差し上げた方もいますけれども、二十数年前なんですね、お菓子教室に来ていたご婦人が一株くださったんです。それからこんなに広がってるわけですよ。ものすごいです。教会では30キロなのにですね、60キロも取れた人がいるんです。すごいです。ここのところで本当に詩篇の80編9節で深く根ざして国にはびこりました。本当にそうです。この喜びの実を毎年もたらすわけなんですね。ただこのブドウの木についてはですね、こんなふうなことも言われているんですよ。エゼキエル書にある言葉なんですが、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、ブドウの木、森の木のうちにあるブドウの枝は他の木に何の勝るところがあるか。その木は何かを作るために用いられるか。また人はこれを用いて器物をかける木の釘を作るだろうか。見よ、これは火に投げ入れられて燃える。火がその両端を焼いたとき、またその中ほどが焦げたとき、それは何の役に立つだろうか。見よ、これは完全なときでも何の用もなさない。というふうにあるんですよ。これエゼキエル書の15章の冒頭の言葉なんですけども。ブドウの木は実をならすのでなければ他に使い道がないというんです。建物にも用いることができない。これでもってですね、クリスマスリースを作るぐらいはできますよ。 でもね、家を建てるとかいうふうなことができない。何の役も立たない。身を実らして初めてその価値があるということなわけなんですよ。だから身を実らすために4節の言葉ですね、私につながっていなさいという言葉です。4節にこのようにありますね、私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私につながっていなさいとイエス様おっしゃってるんですよ。ですからこの15章はですね、私は誠のブドウの木という有名な言葉で始まるわけです。私の父は農夫である、幹にしっかりとつながっていなさい、あなた方は枝だと、ブドウの枝だというふうに言ってるわけなんですけども、次に恐ろしいことが書かれていますね。そのすぐ後に2節からですね、私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。ギョッとしますね、これはね。これをですね、こんな風に読むとですね、大変ですよ。あなたも実を結ばなければ切り捨てられるっていうのはね。でも、イエス様はそういう意味でおっしゃったのかというと、そんなことはないんですよ。これは剪定のことを指していますね。なぜ剪定するのか。2節の後半でありますね、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさる。もっと豊かな実りのために剪定をするんだということなんです。実りのためなんです。園芸にはいろいろなことわざがありますけど、皆さんこういうのを聞いたことありますか。桜切るバカ、梅切らぬバカと言ってどっちも大切な剪定のことを言っているそうですね。梅を切らないと良い実がならない、桜を切るとめちゃめちゃになっちゃうというふうなことだそうですよ。で、この剪定ということが特に果樹には言えますね。教会にもいろいろな果樹がありますが、やはり剪定がとても大切です。どういう枝が剪定されるのかというとですね、6節にありますね、人が私につながっていないならば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、人々はそれをかき集め火に投げ入れて焼いてしまうのである。一見するとつながっているんです。でも実はそのつながっているところで切れているので実を結ばない、枯れ枝です。ブラックベリーも収穫が終わってですね、11月ぐらいにだいたい枝を払うんですが、というのは1年目は伸びるんです。で、2年目に実をならしてその年で終わるんです。その枝を全部払い落とすんですけども、11月の時点ではね、わからないんです。本当にこれが生きているのか来年の枝なのかがわからないんですよ。でもそこのところをこうよく見てですね、間違うと来年の枝を切ってしまうわけなんですけどもね、この枯れ枝というのは本当にそれで終わりですから、これは切る必要があるんですね。それから2つ目はですね、伸びすぎた枝なんです。特にリンゴなんかそうなんですけども、まっすぐになっていると花が咲かない、花が咲かないということは実がならない。どんどん天に向かって進んでいるので非常にたくましいんですけども、絶対に実がならないんです。これが4節で言われている自分だけで実を結ぼうとするというのがあるんです。それは切ってしまう必要があるんです。で、私も、そういう意味でいろいろこう剪定された思いがするわけなんですけども、小さい時からいろんな楽器をやってきました。皆さんも同じでしょうけども、ハーモニカとかリコーダーとかいうふうなのから始まるんですけども、ギターを始めてですね、それから大人になってからテナーサックスをやったんです。会社でちょっとジャズバンドみたいなのにやろうということで、お前はテナーサックスやれとか言ってやったんです。進学校でもブラスバンドに入ってテナーサックスやったんですね。今はちょっとチェロも入りましたけども、ものになったのはせいぜいギターですね。その他の楽器はすごく難しいです。一生懸命やりましたけれども、かろうじてギター賛美のために生きてるかなというふうな気がするんですが、そういうふうな音楽家としてではなくて、御言葉を取り継ぐ役に、私はやっぱりこう、選定されてきたなというふうな気がするんですね。音楽は好きなんですけれどもね、プロにはなれなかったというような思いがします。さて、もう一つだけ、選定されるものがあります。それはですね、見えないんですが、根っこなんです。こんなことがありました。黒松でですね、 富士と津軽を植えたんです。で、富士の方がどんどん伸びていくんです。ところが富士は全然花を咲かさないんです。津軽はだんだん花が咲いたんですよ。おかしいな、おかしいなと思ってですね、それでリンゴ園に行って、いや富士がどんどん伸びるんですが花咲かないんですよって言ったらですね、栄養のやりすぎじゃないかとかって言われたんです。いや栄養やってませんって言ったんです。ところが帰ってきてからちょっと根っこを見てみました。富士の根っこにですね、太い横に張っていく根があったんです。横に張っていく先には家内が毎日野菜のくずを捨てている畑があったんです。そこに太い根が行ったんです。そこから養分をどんどん吸い取るので実をならす必要がないんです。どんどん大きくなるけれども花も咲かせる必要ないんです。満足していますからね、どんどん養分を吸い取る。こういう横の根っこは切らなくちゃいけないんだそうなんです。栄養を取りすぎると実をならさない。いろんなことがあるもんですね。そのようにして枯れた枝とかですね、それから伸びる枝とかですね、それから横に根を張るというふうなものも剪定の対象になる。いろんなことを本当に植物から教わっていますけれども、いずれにしても剪定は非常に難しいです。でもね、安心してください。一節の後半で、私は誠のブドウの木、この言葉についてですね、私の父は農夫である。神様は人を育てる、生かすスペシャリストなんです。だから人間にわからないようなことも神様はご存知ですね。そしてどのようにして豊かな実りをもたらしてくださるのかということも、今日の聖書箇所の中にはっきり書いてあります。この剪定バサミにあたるものが実は御言葉だとイエス様おっしゃるんですよ。3節にこのように書かれています。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。御言葉によって清めるということがここで語られていますね。ヨハネの17章なんですけども、こういうふうに言っているところがあります。これはイエス様の祈りなんですけども、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります、という言葉がありますね。17章の15節から17節ですけど、御言葉によって清めてくださるということなんです。清める、何からかというと、この世的なものからですよ。私たちはね、いろいろな実をならそうとします。お金、地位、財産、名誉、成績、実績、業績、これは天国を開く鍵になりますか？お金を積めば天国に行ける？いけないですね。これらは天国の扉を開ける鍵にはならないんです。しかし今日のところでですね、イエス様言ってますね。私につながっていなさい。そのつながったところから私たちは養分を受けるんです。惜しみなく受けるんです。御言葉の養分ですよ。この御言葉の需要でもって育てるということを言っているのが4節から5節の御言葉ですよね。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである、言っています。イエス様ご自身が実を結ぶんじゃないんです。この幹につながっている私たちが枝から実を豊かにならすと言うんですよ。確かに果樹を見てみるとですね、幹から実が出ているものってないんです。必ず枝なんです。で、面白いと思ったのはですね、一つの木にですね、巣があるともう一つ別な木を接ぎ木しているのがあったんです。なぜだか分かりますか？リンゴは異種交配なんです。同じ木を交配させても実はならないんです。ですからここでは巣があると王林を植えてますけれども、それを接ぎ木すると一本で実がなるんです。なるほどなというふうに思いました。同じ幹からですね、別の実がなるんですよ。王林の木に津軽を刺しているとですね、津軽の枝からは津軽がなるんです。面白いですね。枝独特の実をならせるんです。 幹は養分をどんどん送ってくるけど、幹によらないんです。枝によってそれぞれのユニークな実がなるんです。これは非常に面白いと思いました。そのように、主はですね、惜しみなく私たちにしっかりつながっていってくるから、養分を育てて、私たちなりの実を育ててくださるわけなんですね。そして、御言葉によって実を結ぶということが7節と8節で語られるわけなんですね。あなた方が私につながっており、また私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方に最もふさわしい実を結ばせるというわけですね。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろうというんです。そうですね、農夫が素晴らしいからそういう豊かな実をならせるわけですよ。それには本当に海外市農夫のお世話があるわけなんですね。そうやって私の父は栄光を受けになると、あなた方の身によってですね、多くの喜びが満ちるというんです。で、これは本当に育ててくださるのは父なる神様だということをですね、パウロも言っています。第一コリントの3章にある言葉なんですけれども、パウロはこう言っていますね。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。この御言葉は本当にそうだなというふうに思いますよね。だから幹にしっかりつながっていなさいというわけなんですよね。さて、ここで実を結ぶということがずっとこう語られてきましたけれども、この実というのは何なんでしょうか。どんな実が祝福された豊かな実りなんだろうか。どうでしょうか。何がここで実ということで表されているのか。教会のいろんな果樹を育ててみてですね、分かることがあります。それはですね、大きな実です。豊かな実ということは大きな実です。剪定しないでですね、あるいは摘果しないで全部ならそうと思うと本当に小粒になります。たくさんなるんですけれども、食べられないような小さな実しかならないんですね。そこでやはり剪定ということはとっても大切なことがあるわけなんですけども、大きな実がなるには剪定しなければならない。そしてそれは2番目に2節にありますけれども、清い実だということです。この世的な実ではないということです。みんなが褒めるような、あなたは素晴らしいというような実と違うんだ、この世的な実とは違うんだということです。そして3つ目でですね、大切なことはこの9節から言われている、それは喜びの実であるということなんです。喜び、その実を見る人、食べる人、また農夫にとっても、すべての人にとってそれが喜びになるということなんですね。愛を持って手塩にかけて実った喜びの実であるということが、旧説からの御言葉が告げていますね。このようにあります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。これから十字架に向かうイエス様が、これは私にとって喜びだと言うんです。なぜですか？それはイエス様を信じる人に喜びがもたらされるからです。救いの喜びがもたらされるからです。そのためにイエス様は十字架をあえて喜びと呼んでですね、その神の御業をこれから担おうとしておられるんです。イエス様は十字架の救いの御業を成して父なる神の御元に行く。それはあなた方が私の愛のうちにいるためなんだ。この救いの道は私がこれから切り開く、そして共に喜ぶんだということなんですね。だから私につながっていなさい。イエス様こそが本当に私たちを神の家族にするこの救いの道のお方なんだ。そして共に神の愛のうちに喜びを味わおうではないかと呼びかけているのが今日の聖書箇所だということがわかりますね。私につながっていなさい。この イエス様の呼びかけを読みながら、私は今日の週報のコラムにありますジミー・ロジャーズ君のことを思いました。僕ここにいるよという小さな文章なんですけども、ジミー君が残した喜びの実って何だろうかということですね。ここによく描かれていると思うんですよ。短い文章ですので全文読ませてください。ロジャーさん一家は信仰心に厚い両親と子供3人の家庭です。ある晩のこと、その日は末っ子のジミーが自分がもらっている永遠の命とはどんなものかを話す番でした。7歳の彼はこう言いました。あのね、僕たちみんないつか天国の門のところに行くでしょう。そしたらでっかい天使が出てきて、持っている本を開いて天国に入る人みんなの名前を呼ぶの。うちの家族のとこにも来て、まずお父さんはいますかと聞いたら、父さんがはいここにいますって答えるでしょ。次に天使がお母さんはと大きな声で呼んだら、母さんもはい返事するの。それから天使はこっちにも来て、兄さんと姉さんの名前を呼ぶんだ。二人ともはいここですと言うの。ジミーはそこで大きく息をついでから続けました。最後にその大きな天使は、ジミー・ロジャーズはいますかって僕の名前を呼ぶんだ。僕が小さすぎて天使に見えないといけないから、僕ジャンプしてすっごく大きな声で天使にわかるようにはーいって言うんだ。大事故が起こったのはその数日後です。スクールバスに乗り遅れそうになって急いで道を渡ろうとしたジミーが車と衝突したのです。救急病院に運ばれ、家族全員が駆けつけた時にはジミーは重体でした。家族に囲まれてベッドに横たわるジミーの体は動かず、意識も全く戻りません。医者たちは全力を尽くしましたが、どうすることもできず、小さい命はもう翌朝まで持ちそうもありませんでした。家族は祈りつつ片時もそばを離れませんでした。真夜中近く、ジミーにほんの少し意識が戻ったような気配が感じられました。みんなが一斉に枕元に顔を寄せたその時、ジミーの唇が動きました。それはこの地上の生涯で彼が最後に残したたった一つの言葉でした。しかし後に残された家族にとって、それはなんと慰めと希望に満ちた言葉だったことでしょう。ジミーは全員がそれと聞き取れるほどにはっきりした声でこう言ったのです。はーい。そしてジミーは息を引き取りました。ジミー君、どこの誰だか分かりません。こんな小さな子でも確かな身を、喜びの身を残していったんですね。本当に私につながっていなさい。イエス様の御言葉通りだと思います。9節11節の御言葉をもって結びたいと思います。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、実を結ぶ人生を生きたいと思い、この世的な実のみを追い求めがちな私たちです。それでもイエス様は、私につながっていなさいと招いていてくださいます。どんな人間的実績業績も御国の鍵を開けることはできません。ただ御子イエス様の十字架による罪の許しのみが御国への鍵であり、最大の実りです。イエス様にしっかりとつながって、その御国に向かって生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。